さて、皆さん、最終回でございます。涙のフィナーレでございます いやー、去年の10月からですか、10、11、12、13じゃないな、1、2、3、約半年かね。まあ、2クールで終わるっていう番組ですけども、まあ、いろいろとね、お話ししてまいりましたが、まあ、いよいよ最終回ということで、今日はね、総まとめ的な、なぜリピーターが大事なのかというね、もう根本の部分をね、最後にお話しして終わりたいななんて思っております。日本のビジネスにもっともっとリピーターを、一円和彦の日本の入り話。日常の何気ない出来事から、あなたから買いたいというリピーターを作るためのヒントや、やってはいけない気づきを見つけ、これ以上お客さんを減らしたくない、これ以上ビジネスを後退させたくない、まるで私の生え際のように粘り強く踏みとどまり、たくましく回復させるためのノウハウや考え方をお伝えする日本の生え際。こんにちは。日本全国をさすらうリピーター創出専門コンサルタント、円一こと一円和彦、最終回でございます。で、まあね、半年前どんな話したのかなんて私覚えてないんですけどまあね、毎回こうリピーター大事ですよみたいなね、まあ、日常のこんな弁当食べたとかね、このとこに行ったなんていうお話から、まあこじつけで無理やり膨らませてね、リピーターのお話をしてきたわけなんですけれども、まあ、私が2008年からこのお仕事を始めてですよ、もう5年以上経つわけですけども、まだね、やっぱり世の中、新規獲得をすれば、まあ、新規開拓こそが売上と利益を増やすための営業手段だと、ね、唯一無二の営業手段だぐらいの感じでね、皆さん、まあ、新規開拓をされている方が非常に多いなというので、まだまだちょっと力不足、もっと頑張らないかなという感じでね、やってるわけなんですけれども、まあ、ちょっとね、過去文をこの前私聞いてみたんですよ。そしたら、まあ、ええこと言ってるんですよね、これねなるほどな、みたいなね。この前は一番最初のやつを聞いて、商店街のリピーター作りみたいなね、お話してましてね、なるほど、その手があったかなんてね、自分で思ったりね。消費税とリピーターの関係とかっていうのもね、去年11月ぐらいですか、喋ってて、そうだそうだなんてね、なんかファンレターでも書こうかなと思ったぐらいなんですけども、まあ、やっぱね、リピーターが重要で、なぜ重要かね、もういちいち説明しなくてもですね、皆さん分かってますよねと、ね、いうことで省略っていうわけにもいかないので、まあ、リピーターが重要なのはなぜかというと、まあ、リピーターというのは、前回もお話した通り、適正な価格を払ってなおかつ満足してくださっている状態のお客さんなんですよね。もっと安いところで買えばよかったとかって思ってる人は、まあ、リピーターにならないわけなんで、いや、まあ、これぐらいの価値を提供してくれるんなら、まあ、これぐらい払って当然だよね、逆にありがとうみたいなね、まあ、この関係性がリピーターさんなわけなんですね。で、まあ、私が言うのは、その単にこう機械的にクレジットカードに毎月課金されていくというね、あの機械的な継続っていうのはリピーターさんとは私あんまり思ってなくて、いや、まあ、あんただからお願いしたいんだよとか、お宅から買いたいんだよとかって言ってくれるお客さんのことを、私はリピーターさん、ファンのお客さんですね、と呼んでいて、このお客さんを作るのがいかに大事かということをね、もうこの5年日もさちもいかん状態から初めてですね、やってるわけなんです。で、まあ、皆さんご存知のようにね、この前も、まあ、統計が発表されましたけど、人口の減少に歯止めがかからんとね、特に15歳から65歳、生産人口と呼ばれる人口層が8000万人を切りましたとね。まあ、1億2000万人分の8000だから、3分の2ぐらいしかいないんですよ。で、まあ、ますますどんどんどんどん人口減っていきますよなんていうね、データが発表になりましたけれども、まあ、パイがちっちゃくなっていって、で、まあ、大企業がどんどんどんどんなんかおかしくなってですね、で、個人でこう開業する人とか独立する人とか起業する人が増えて、売り手側は数は増えてるんですよ。人口が減って、商売をする側が増えるとどうなるか、当然熾烈な競争が 始まるわけですよ。でそんな中で安売りとか価格を武器にですねやっていける業種っていうのは私はもうないなと思ってます。うん、今はまだなんとかね、あの目先の現金を稼ぐために安売りをして値引きをして商売成り立ってるというまあところはありますけれども、ゆくゆくまあ一部の大手だけになると思うんですよね、この価格を武器にするというのは。で今から商売をしていく人に必須の能力というのが、そのリピーターというか、いやあんたから買いたいんだよというお客さんを作る、増やす、見つける、そんな能力かなと。でまあそうしないと僕はね、まあ、商売って成り立たないなと思ってます。
一円和彦の日本の入りは。
でまあそのリピーターがね大事ですよと言いながら、まあリピーターを増やすために何が重要かというお話なんですけどね。まあこれ前にもお話しましたけどね、一個しかないんです実は、リピーターを増やすために重要なこと。それはね、まあ何度も言ってますけど、リピーターになる人だけを集めるということです。ね、この話をねするとまあポカーンってなるんですけどね、まあ、これしかないんです本当に。で逆にね、これみんなやってますけど、やっちゃいがちですけど、あんまりおすすめできないのが、まず割引とか、うん、無料サンプルとか、お試しとかって言ってね、ガサッと人を集めて、まあ、俗に言うリストを作って、ここに対してあっちらあっちらでこう営業していくやり方、このやり方っていうのはいずれそのリストと呼ばれるお客さんデータね枯渇していくわけですから、次またなんか割引ですとか言って自腹を切ってですね、身を削ってですね、お客さん開拓していかないといけないと。でその開拓するべきお客さんの数はどんどんどんどんこう人口減少で減ってるわけですから、まあもう先行きが真っ暗というかですね、先が見えちゃうわけなんです。なのでそういうやり方じゃなくて、自分のやってる商売に価値を見出してくれる人って誰なんだろうというのをね、これをまず絶対に見つけることからビジネスはスタートです。ね、金融機関にお金借りやすいね、なんか事業計画書を作るのがスタートじゃなくて、自分のやろうとしてるビジネスのリピーターになる、ファンになってくれる人って誰なんですかと、これをまず一生懸命考えて決めることなんですよね。うん、ですからまあ私の場合なんかで言うと、今からやろうとしてるのは、もうなんかひょっとしてこれって安売りやって新規開拓一生懸命営業に号令かけて新規取れとかって言ってるけど、今までやってきたけどそんなに儲かんないんだよな、ひょっとしてこれって良くないことじゃないのって気づいてる人ね、気づき始めた人ですね。でまあリピーター、まあちゃんと適正価格を払ってくれる人だけを相手に商売した方がひょっとしたらいいんじゃないのという人です。この人に対して私はそうなんですよなんつってね、全力でお手伝いをしていくと。この人たちが私の集めるべきお客さん、ね、いやそんなことないんだよ、新規開拓ガンガンやってもリストを取ってバンバンもう売り込みかけたら売り上げポンとボンボンボンボン立つんだよとって言ってる人は、私は絶対に集めちゃダメなんです。皆さんが必ずや貢献できるであろう人って誰なのかっていうのをまず決めると。そして大事なのは、そのファン、リピーターっていう言葉使いますけど、ファンのお客さんの定義、これも昔お話しましたけどね、ファンのお客さんって誰かというと、まあ一方的にお客さんの方から、いやあなたが好きです、あなたの商品が好きです、あなたのお店が好きです、あなたの会社が好きです、この一方的な愛情表現をしてくださる人がファンかというとそうじゃなくて、お客さんもなんかこっちのことが好き、売り手側もこのお客さん好きっていうこの関係です。この関係が実はファン作り、ファンのお客さんなんですよね。ですからね、なんかあの会社ムカつくんだよなととかね、なんかなあそこの担当者とかって言いながら商売をするっていうのはね、やっててしんどいですし、得てして私の経験で言うと利益にならないんです。うん、ですからね、そういうまあビジネスをやめてしまえというつもりはないんです。もうちょっと我慢をしたビジネスというのは、本来やるべきそのファン作り、ファンのお客さんを増やす、リピーターを増やすための軍資金稼ぎであるとか、経験を積む修行であるとかという位置づけでやりながら、本当に商売としてあるべき姿、目指すべきところというのは、お客さんと売り手側、自分たちがこう相思相愛の関係を築けるようなビジネス、ここを目指していってほしいなと、 これこそがですね、ちゃんと利益を得ながら、お客さんにも喜ばれながら、まあ半永続的にですね、その関係を維持しながらビジネスをやっていけると、まあ双方幸せな商売、これこそがまあ商売かなと私は思ってます。
一円勝彦の日本の生え際。
でまあ私ね、リピーターリピーターってもうずっと言ってます。もうなんかリピーター好きみたいな感じになってますけどね、まあ、好きですよそれはね。でまあなんでこんな風になったんだろうと考えてみたわけですよ。なぜこうリピーターにこだわるんだろうなと思ったらね、まあ原体験というかね、根本にあるのは多分ですよ、僕ね父親が転勤族だったんですよ。でもう小学校も中学校も何回も転校してますからね。だからね、地元っていうのがねあるようでないんですよね。まあ高校と大学は入学したところを卒業したんでずっと同じ仲間といましたけど、でも高校も大学もいろんなとこから人が来てますからね。やっぱりね、小学校とか中学校の時になんかこう地元意識みたいのが作られるじゃないですか。それがね僕ないんですよ、残念ながら。だからね、どこ地元ですかって言われたら、まあとりあえず大阪って言いますけど、大阪に帰ったらみんなで集まって、おーお帰りみたいな感じでなんか集まりがあるかというとそうでもなく、まあこっちからお久しぶりなんつってね飲みに行くぐらいで、だからね、いやーここに帰ってくると自分の原点はここにあるなみたいなね、このあうんの呼吸でつながってる感というかですね、自分の帰る場所というかですね、落ち着く場所とかっていうのがね、まあないんですよね。でまあそのまま社会人になったので、まあ大人になってからね地元を作ろうというのもなかなか難しいんで、まあせめてね、このビジネスにおいてはそういうなんかこう自分の居場所というか、ここに行けばこういうお客さんがいて、でこういう取引があって、で何もお互い言わなくともなんかこういう信頼関係で結ばれてるみたいなね、そういうのが欲しいなというのを多分どっかで思ってるんだろうなということにね気づきまして、でまあ本当はもう利益を出したいとかっていうのが先ではなくて、自分の居場所が欲しいというか、安心できる場所が欲しいというか、これがまず強い動機としてあって、でそれをベースにビジネスをやっていったら、あれ儲かるねこれみたいなねことになったんですよ。でおなるほどねと、これがまあビジネスかとっていう気づきがまあ幸いにできたので、まあ、そこからね、世の中を見渡すとどうなってるかというと、その安心感とか信頼関係とかよりも、今すぐ買ってもらうにはどうしたらいいかとか、どういうこうお客さんに圧をかけるとお客さんが反応するかとかね、今しかないですよって言った方が売れますよとか、こういうテクニックがなんかもてはやされるというか、でまあもともとこの日本人っていうのは農耕民族ですから、こういう狩猟型のマーケティングっていうのがあんまり得意じゃないと。で一部まあそういう狩猟型のマーケティングができる人が、まあ今はどうか分かんないですけど、私が社会に出てから10年20年ぐらいはなんかもてはやされてるのに、私はなんか違和感を感じて、よしこいつらがこういくなら俺はリピーターだみたいなね感じで今まで、まあ、やってきたわけなんですよね。だからね、まあやっぱり農耕民族には農耕民族のやり方があるなと。なので毎年きっちりと耕して種をまいて肥料をやって育ってきたら収穫して感謝しながらそれを食べてね、そしてその一部を種にしてまたまいて、まあこのなんかこのやり方がやっぱり日本人にはしっくりくるのかなと思って、まあ今でもそれこそがまあ僕リピーター作りかなと思うんですよ。まあ確かにね、売り上げを上げるためには短期間で情報をしっかり設計して、この情報を出してこの情報を出してこの情報を出して、さあドンって売ったらバーンって売れるみたいなねっていうのもありますけれども、そのお客さんがさあじゃあ次回そこの商品を、いやこの前良かったです、じゃあまたお願いしますって買いに来るかというと、僕はそうでもないような気がするんですよ。特にまあ一時期ね、ネットを使ったその情報販売であるとか、まあなんちゃらローンチだとか、まあいろんな手法でね、まあ何千万ってボンボンボンボン売り上げる人いますけれども、その商品を買って、いや素晴らしかったですと、 次回またお願いしますというのを僕あんまり来てるようなイメージを持ってないんです。だから目先5000万売り上げました、素晴らしいって評価される時代はね、もう終わるような気がしていて、そうじゃなくて、いやなんかあの人はお客さんにも恵まれていつも楽しそうにやってるけど、なんかちゃんと利益は出てるよねと、こういう姿をね、僕はぜひ一人でも多くの人にね、目指してほしいなと。そしてまあ僕ももちろんね、そこを目指していきたいななんて思ってるわけでございます。一円勝彦の日本の生え際。はい、というわけでね、いよいよ最終回も終わる頃なんですけど、今からね、お台場に移動してですね、今までのオールキャスト集めてですね、パーティーをしたいと3人ぐらいしかおらんなんて思ってますね。やっぱりね、本当に思うのは安く売って売り上げを上げるんだったらもう自動販売機に任しときゃいいんですよ。もう我々人間がやっぱりやるビジネスである以上、さっきのね、その信頼関係であるとか気配りであるとかというものに価値を見出して適正な価格をいただくとっていうのがまあやっぱビジネスだと思うんでね、私はまあ今からこう自動販売機にはできない人間だからこそできる適正価格をもらいながら関係性を構築していきながら、売り手も買い手もなんか楽しみながら生きていけるような、そんなビジネスのねお手伝いをねしていきたいなと思ってます。でまあまあ公演もね、先週お話したみたいにまあ年間で100本行くか行かないか結構やるなという感じですけどねまあまあまあゆくゆくはね 5,60 本とかねに減っていくんでしょうけれども、まあこの間ね、あの年度末公演はね、年度末私なくなるんですけども、あの喋る期間がねなかったわけですよ。そしたらね、何が起こったかというとね、無償にね文章を書きたくなってね、原稿がバーッと進んだわけなんですけども、だから今後まああの喋る機会が減ってもですね、今度はそれを書きたいという思いになって、なんかコラムとかね、どんどんどんどん更新していきたいなと思ってます。それからまあこの音源もですね、せっかく半年分ありますから、これはまあ残しておこうと思います。でホームページね、実は今のあの円一のホームページは5月末ぐらいで一旦閉じます。ただまあiTunes のですね、ミュージックストアのあのポッドキャストのところにはずっと残しておきますんで、皆さんね、円一が恋しくなったらですね、ぜひですね、そっちを聞いていただいて、でまああのポッドキャストを iTunes で見てもあのタイトルも出てますんで、商店街がどうとかね、縦の比較がどうのとか、あーこれこれこれなんていうことで、なんかことあるごとにまあ聞いていただくなんていう使い方もね、していただければいいんじゃないかと思います。それではですね、まあこうやって毎週毎週の番組であるとか、あちこちで喋るという機会は減りますけれども、まあ引き続き私はですね、リピーターを作りたい、ファンのお客さんを作りたいと、継続的な信頼関係で結ばれた商売をやっていきたいんだという人のお手伝いをね、今から全力でやってまいります。また皆さんともね、どこかでお会いできるのを楽しみに、ポッドキャスト半年間ね、以上ということにさせていただきます。それでは皆さん、今までご清聴ありがとうございました。ということで、日本の俳句、お相手はリピーター創出専門コンサルタント円一こと一円勝彦最終回でした。ではまた5日の木曜日に、生え際の日本にもっともっとリピーターを。やばいな、ちょっと泣きそうになった今。